皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクしたいという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、
よろしくお願いします。お願いします。
まあ先生、はい、まあ、李先生といえば、はい、北東アジア北朝鮮の問題なんですけれども、いよいよトランプ大統領が第2回目の米朝会談ですね、はい、その場所、
はい、
ベトナムでしょうかね。
ベトナムのダナンと言われてるんですね、
はい。
また正式発表はないんですが、おそらく明日 の、 トランプ大統領の一般教書演説、うん、そこが、まあ、その前後に発表するんじゃないかと、うん、それと日程はですね2月終わり頃というふうに言ったのが、うん、今朝の、まあ、情報では25日、うん、開催されるんだというふうな話もあります、
うん、ちょっと早まったということ。
ちょっと早まったんですね。それとまた新しい話としてね、香港の新聞に、習近平国家主席と中国の国家主席と、うん、トランプ大統領が27、28に、
うん、
ベトナムで米中首脳会談をやるんじゃないかというような。
習近平国家主席もそのすぐ後に来られるということは、はいはい、3者が一緒に話し合うということもあり得るんですか。
その可能性はなくはないと思っているのはですね、うん、昨年12月初めに、うん、アルゼンチンで米中首脳会談がありました。
ありましたね。 G20 で
したね。 G20 で、うん、それでその場でですねまとまった合意文書というか短いその文書を発表してるんですが、その最初のまあ事項が関税問題、
はい、
それはまあ90日の休戦に入りましょうというので、うん、摩擦戦争、まあ、貿易戦争をちょっと休みましょうということで合意した、うん、その次の項目がその北朝鮮問題なんですね、
はい。
北朝鮮問題ではどう書いてるかというと、米中は金正恩委員長を交えて、朝鮮半島の非核化について努力していきましょうと、うん、
面白いですね、
いうふうに話をした、うん、ですからおそらくその3者でなんとか話し合って、いいところを見つけましょうという話をその場でしたのかもしれません。いや
それはね、今先生のお話をお聞きして思ったのは、うん、まあ、一般教書演説ね、うん、明日ですね、うん、アメリカ人火曜日、うん、だと思うんですけどね、
はい、
明日でいいんですかね。
来週明日です。
明日でいい、はい、ですね。今米中の今おっしゃったように貿易戦争があって、はい、で次にやっぱり安全保障の問題って言ったら、はい、うん、やっぱり北朝鮮の核問題、はい、ミサイル問題だと思うんですね、うん、でそれも全て中国と絡んでると米中の問題でもありますね。
そうです。
でそれを解決することによって今トランプ大統領いろいろと問題抱えているんで、うん、その一つの起爆剤というかね、
はい、
になるように。でだからベトナムでね3社であられるということはこれすごい大きなね。
そうです。それがですね、うん、もう一つその三者が会うということからするとね、うん、今北朝鮮が一番その切実に願っているのが終戦宣言なんですね、
はい、
朝鮮戦争を、うん、まあ、終わらせたいと。でそれに関しては韓国とか国際社会、韓国の文在寅左派政権は別にして、
うん、
一般の常識からすると終戦宣言をすればこれはやっぱり国連軍のね、うん、その司令部、はい、韓国にあるその司令部を解体することになるので非常にまずい状況になるんですね。ですからそれはやるべきじゃないというんですが、うん、それを知ってるからこそ北朝鮮はずっと終戦宣言をしたいと言ってる。で終戦宣言をするには、うん、北朝鮮と韓国とやったら全く意味ない。それと北朝鮮とアメリカで終戦宣言をすればもちろん効力はあるんですが法的にはあんまり意味をなさないというか、うん、意味が半減するのは、うん、朝鮮戦争の当事者国は 中国、アメリカ、北朝鮮なんですよ、
うん、そうですね、うん、あの先生おっしゃるようにね、うん、まあ、文在寅政権は左派で北朝鮮非常に近いと、
うんうんうん、
ね、はい、そうするともともと米軍国連軍と中国、うん、まあ、ソビエトという形で38度線が、はい、まあ、あの勢力均衡ができていると、
はい、
でもし南北統一ということになれば、うん、これはまあはっきり言って国連軍イコールアメリカが出ていけというね、はい、
そうです、
そういう話になるから、
はい、
やっぱりムン・ジェイン政権は相当やっぱりこの統一というね、
うん、
アメリカに対する、まあ、そのなんていうかな、
そうです、
アンチ的な意味でね、それは利益は一致すると思いますよ、う
ん、北朝鮮とムン・ジェイン政権は、うん、あのいろんなその、まあ、価値観で共通のものを持ってるんですよね、
うんうんうん、
例えば、まあ、日本に対する敵という意味では、うん、あの北朝鮮も日本に対しては非常にこう敵意を持ってるんですが、
うん、
最近文在寅政権もあのいろんなこうやってることを観察してみると日本に対する敵意なしではやれないことをいろいろやってるんですよね、
うんうん、
まあ、それはともかくとしてあのそういう北朝鮮の要求を今回トランプ大統領が一部飲むんじゃないかというような観測なんですね。それでなぜそれを飲むかというと、うん、北朝鮮が一定のその、まあ、非核化に関する行動を見せると今回は、
うん、
しかしこれもね、どういうふうに評価するかなんですが、北朝鮮がどういうことをするかというと、これは僕の個人的なその分析ですよ、う
ん、はい、
北朝鮮はおそらくできるのはあのニョンビョンにある核施設、
うん、
そこにたくさん、まあ、400以上 の, その建物があって、核施設がたくさんあるんですが、うん、そこを凍結すると、
うん、
つまり核活動を中止しますと、
うん、
で場合によってはアメリカが まあ、そこを検証するというか査察していいというところまで踏み切る、それからもうちょっと北朝鮮が踏み込んだ措置を取るとすれば、アメリカに届くような大陸間弾道ミサイルだけは、
うん、
あの廃棄すると、で廃棄する方法に関していろいろ話し合 合うことなんですが、うん、はずなんですが、廃棄する方法は中国に持ち出して、
うん、
中国で廃棄する可能性も考えられる。なぜかというと、うん、アメリカに持っていくと、
うん、
北朝鮮のそのICBM の能力がすぐバレるので、うんうん、それ嫌がるんですね、
う
ん、
ね、ちょっと途中です、僕ちょっと話させてください、うんうん、まず1994年の5年の時点でね、うんうん、けど朝鮮半島エネルギー開発機構が韓国、うん、日本がお金出してね、うんうん、まあできま、まあ、遠藤大使がその初代の大使だったんですけどね、
はい、
うん、でけど結局はお金出すだけでうまく動かなかったと、
うん、
同じようなことを、うん、また北朝鮮でやろうとしてると思うんです、
はい、
またロシアがそれに対する軽数量に対する、ね、
うん、
技術支援をしようと思っていると、
うん、
いうことで同じ繰り返して北朝鮮は絶対核を放棄する、まあ、意思がないということをそれを示していると、
はい、
もう一つは、ICBM ですか、アメリカに届かないということは十分日本に届くと、うん、アメリカから見ればアメリカの安全保障上ですね、うん、完全に国が平和になるより危険な要素も軍需産業複合体から必要であると、
うん、
しかしアメリカを守りたいという意味から全くアメリカのその、利益に位置すると思うんです、
うん、
だからおそらくそのようになると思いますよ。どうでしょうかね、それに対して、
それ
誰も止める力もないですよ、
ね、まあうん、アメリカが意図的にその ICBM だけ撤去して、
うん、
中距離短距離ミサイルは残すということにしようとするのか、ここはちょっとまだ僕も自信もないし不明なんですが、
うんうん、
まあ、最初はアメリカが要求したのはあくまでも CVID ね、
うん、
完全かつ、
うんうん、
不可逆な、
うん、
完全でかつ最終的な非核化なんですよね、しかも検証可能で、
うん、
後戻りできない、
うん、
しかしその要求がいつの間にかなくなってるんですよね、なくなって、
おそらく、はい、中国が北朝鮮のバックにいて、うん、
はい、
かなり中国が北朝鮮に出して、まあ、いわゆる行動指針というかメッセージをね、
そうです、
与えてると思うんですよ、ね、
そこで先ほどのアルゼンチンの会議があった後、うん、習近平が中国に戻った、
うん、
その後金正恩を呼んで、
うん、
1ヶ月もしないうちに1月8日金正恩が中国を訪問しましてね、うん、その両者が会った時に何を話したかっていうことはおそらくその推測するに、あの今回の2回目の米中首脳会談でどういうふうにするべきかということに関して相談したと思うんですが、うんうん、ただ中朝の、あの公式な発表文を見れば大体予測はつきます。つまり中国はやっぱり北朝鮮が段階的に、うん、非核化に向けて歩む、それその代わりにアメリカにもやっぱり情報を迫ろうというそういう、まあ計画をお互いにこうすり合わせたと思うんですね、うん、しかし今回ベトナムで会ってですね、うん、その中国が北朝鮮の肩だけを持つと、うん、今度米中貿易摩擦、
そうそうそう、すべて僕背景には米中の貿易摩擦があって、はいはい、まあ、トランプ大統領にとったらもう北朝鮮問題ある程度もうなんて問題解決したように思ってるところあると思うんです。アメリカ飛んでこないから、うんうんうん、そうすると重要なのは今、世界経済も日本経済も特に中国の影響でねだいぶ、落ち込んできたと、うん、ということはトランプ大統領にとっても、まあ、人気を回復するために、はい、この中国とのこの貿易摩擦をね、はい、解決したいというのが本音だと思いますけどね。
でそこがね、うん、中国の貿易摩擦の問題と北朝鮮問題がちょっとつながってるような気がしてね、うん、
絶対つながってると思いますね。
北朝鮮問題を解決するためには中国の協力が必要、うん、中国の協力を引き出すには貿易をまあ、武器にして中国に情報を迫るという構図にはなってます。しかしね、北朝鮮の核に関して、まあ、そのまま適当に残すかというと僕はねその辺はどう考えても個人的にも納得いかないしアメリカの国益からしてもそれは許さないと思います、うんうん、なぜかというと例えばアメリカはイラクを侵攻したときに、うん、やっぱり核兵器を持ってるんじゃないかというので、うんうん、軍隊を送りましたね、うん、しかもそのためにもう何兆ドルのお金使ってますよ ね、
そ, うですね、う
ん、そこまでします。だから、うん、こういうならず者国家が核を持つのはアメリカは絶対許さないというのはこれはもう国策ですので、うん、トランプさんがいくら適当な線で、まあ、妥協して、まあゆっくりやろうとしても、うん、今度はアメリカ の、 その政治、まあ、機会とか、うん、その全体そういう雰囲気とか世論とかが許さないと思いますよ、
うん、多分そうですけれども、うん、実際1994年5年の時点もそうだったんです、
う
ん、結構国際機関を作ろうとかですね、同じ間違いをねもうやらないという
今回 ね、 今回ね同じ間違いを繰り返すんじゃないかっていうふうな、
まあまあね、予測というか何となく貿易が絡んでるからということをちょっと考えられるんですけどね、
はい、
ということで来週も引き続いて、はい、この話をお聞きしたいと思います、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。